まあこれ全然違うですね。
これ全然違うんですけど、まあ、スイッチポイントを運営されている本から勉強しませんかっていう依頼があって、で、まあ、これも同じように前回のトミーさんと同じようにいわゆる建築のやられてはなくて、
まあ、まあ、アートギャラリー、
アートギャラリーですね、
うん、建築のギャラリーってそんなにファン？
ギャラマーとか、
うん、ドトーマ
ー、ドトーマ
ー、アートでよくあるよ。
そうなんですじゃあ GA ギャラリーとか、
あ、GA、 そうですね、そうまあ同じようにそういうことだ、そういうところでの展示っていうことがあったのと、まあ一番最初に今日一番最初にお話したように建築の展示をしますよしてくださる時に、うん、実際の建築はここそこのギャラリーになって、でそれを団体するような代表者するようなメディアがあって、それで展示を成り立てます、うん、でその場合多くは写真、図面、模型で、ここでもまあそういうことは特に求められてないだろうなっていうのと、うん、自分自身がそれやってくださいって言われて、こうその模型、図面、写真とかドローイングとか、なんかそういうので、うん、まあ楽なんですけど、楽なんですけどそれでいいのかっていうことがあって、来た人がまあもうちょっと考え込んでしまうようなものにした方がいいのかなと思ってですね、でここで考えたのは、それまで作った、建築作品の写真とそれについてのテキストを、を一つにして、それが書ける5つあってですね、でそのテキストっていうのを、ここに佐々木さんとトミーさんと林孝之さんという美術師匠の方と、石崎隆さんという愛知県警の学芸美術館の学芸員と、先ほどの三迫ワンドロー展で登場、した行いました、うん、にそれぞれ、建築を見てもらえる場合は実際に行ってもらって、住宅であっても、まあ、行ってもらって、で、それに行ってですね、まあ、考えたのは建築があった時にいわゆる建築批評っていうのは、まあ結構自分の中では想像の範囲内に収まる場合が多いので、建築の批評の人はちょっと外れてます、うん、なので自分の建築があった時にそれを美術批評と、美術作家学園で完全に挟み写して自分の作品自体をさらけ出す、真ん中のところみたいな作品にするというのがここでの狙いです、うん、で結果、まあ、ちょっとスカスカになりすぎたんですけど、
そうこれについてやっぱり青木さんの意
見、青木さんについては
あ、青木さんもご覧になった、
いや僕はあの田中さんと知り合う前、
まあ、
そうか、あ、じゃあ
で山井、そうですよ、
やっぱりあの実はあのプリズムギャラリーで出展に協力していただいた山井久志さんの写真家、あの田中秀さんで面白かったで、僕もあのウェブサイトで、うん、センスのいいシーンを作って、うん、で2人の意見をして、まあ、田中さんに 最終日独立で来ていただいて、で山口さんはきっかけになったんですね、この選手が。やっぱり面白いなと思ったのはやっぱりあの図面も模型もないみたいですから、うん、写真とそれを見て建築の、まあ、建築の畑にない人が、うん、あのテキストを書くというのが面白いと思って、で、まあ、だからその建築の伝え方がこういうようにしたというのは、まあ、まず面白いなというか、まあ、ありますよね。でも同時にそれはなんか 結構あの勇気に思うんですよね。いやそれは最終的に出展者として回収しづらいじゃないですか、うん、こういうことを伝えたい、うん、最初に自分の展覧会としてのこう文脈みたいな形作ることがなかなかできないじゃないですか、うん、結構パッと投げちゃって、うん、で多分、佐々木さんから文章とか来てもらって佐々木さんから
文章がかなりすごい、はい、
来て
る、
あ
来てる、
うん、まあ、ありますけど
ねそれを最終的に出展者の田中さんが回収しているのかしてないのかって、いやしてませんっていう態度なのか、そこら辺がやっぱりどのように考えられているのかっていうのがやっぱりちょっと気になるところが
あるんです。どういうふうに回収しているか、どのようにそれを自分として引き受け、総括しているか、
やっぱりすごく重要な部分だと思うんですけど、僕らが従来の建築の展覧会とは違う、うん、枠組みを山下さんが言われたんですけど、とにかくそういう意図を持って遠くにボールを投げる、確かにそれはいつもあると、でもそれはすごくリスキーで、遠くにボールを投げてそれを死に物狂いでやっぱり拾って戻ってこなきゃいけないで、山岸って言った方の展覧会で、まあ、会期が終わるまでにボールを拾って戻ってくることができたのかどうかってやっぱりまだまだ怪しいなと思って、それを拾ってってくる、つまり回収するために最終に東京面の設定者ってことがあるじゃん、うん、であの展覧会で何を見たのか、何か欠けていたのかを、うん、あの場で総括しようって、うん、その遠くにボールを投げてそれを拾ってくる、回収するってことに関して、うん、田中さんがどういうふうに考えになったのか、何が田中さんの中で上がってきたのかっていうのはやっぱり気になるところです、うん、誰も投げてない方向にボールを投げたっていうのは僕はそれすごく面白いと思うカットしたんですけど、
帰ってきたんですか。
誰もいないところにボールは投げて、るっていう自覚はあって、うん、かつ自分なりに考えたのは、ですね、これがスイッチポイントっていうギャラリーで、うん、なくてもいい意味でも悪い、あ、まあ、どちらかというと悪い意味かもしれないですけど、スイッチポイントっていうギャラリーでわざわざやるっていう展示の形式だったのかどうかっていうのはちょっとあって、うん、っていうのはよくこう、見たから、言われたのが、うん、これをテキストは読み切れないから写真撮って帰りの電車で読みたいとか、うん、っていうことが言われたりとか、あと、まあ、これ刷新しないんですか、うん、まあ、実際そうしようかっていう話もあるんですけどそういう話があって、だってそれだとすると、このスイッチポイントでわざわざするかをするっていうことについて、自分としてこう回答できてたかっていうと、ちょっと悲しい、うんうん、っていうところはあります。うんうん、スイッチポイントでしか、とか、うん、まあ、ここの空間でしか成立し得ないものが、もう一つ、何かあっても良かったのかもしれない
ですね。あとはいろんなメディアで田中さん作品発表されてるじゃないですか、はい、その時にこの展覧会を経て、うん、その作品、自分の作品の説明の仕方とかちょっと変わったりしますか、言葉の使い方がちょっと変わったとか、何かありますか、ね、
まだ自覚的ではないですけど、まあ、確実に、まあ、5人に見てもらって書いてもらって、まあ、全然違うことが上がってるっていうか、普段の自分の創作に、かなり断絶があるところで、の思考が働いていると、その対象が自分の気持ちになる、でそれは、その断絶をこうちょっと乗り越えてこう引き寄せられると自分の、設定にフィードバックしていくんじゃないかなっていうのはちょっとあります、うん、ただそれはまだできききれてないですね、特に佐々木さんの関しては、どういうふうにすればいいのか。
これはそうですよね。でもだから、これ、まあ、基本的にその田中さんの試みっていうのは、すごい面白いと思って、丸投げに、一見ね、でも僕は違うと思ってて、なんかその、 まあ、知り合いっていうのはまあしょうがないですけど、もちろんでも知り合いだけど全然違うことされてるし、まあ、面白い人たちだから、まあ、確かにさらされるようなボールは投げてると思うんだけど、展示見てちょっとイラッとしたんですね。まあ基本的には面白いところだと思うし、僕もすごい楽しかったから、まあ、実験的な試みとしてあえてやっぱり現場に残ったのは、その、まあ、さっきからの話からつながるやっぱりある展示としての実力というか、そこで田中さんの操作がすごいやっぱり働いていると思ってて、だから基本的にテキストのこのフォントの配置とかですね、サイズとかですね、かなり僕が送ったのと全然違う形で配置されてて、でおそらく、ね、結構デザインされてる、このサイズが違う、なんか変えたりとか、これはその書き手が関係なくて田中さんの方で多分全体の展示の中で履歴判断において割とこう編集されてる、
あ、それがイラってきた、
そうそう、丸投げ、丸板に載せるんだったら、
そのままそのまま
そのままバラバラであっても、それぞれ一応そのテキストだけじゃなくて、ある別にその紙の上の印刷媒体であればまあ何でもいいみたいな形だったで、僕はわざわざ色をつけたりとかしてねやったんですけど、全部却下されて、一つのテキストが全部その統一的な、なんかあるデザインのもとに、
まあ、色はちょっと気に入らなかったですね。
そう、だからそこで
そこの自分の写真がこうな隣り合うときに、
そうそう、だからそこでの見てなんかね、判断っていうのが、
あ、入ってる入ってる、
全然投げ出されてないとか、あ、そうですね、なんだよとか、
ちょっとコントロールした、
ちょっとじゃない、
ちょっとじゃない、いや、それかなり大きいと思う、なんか、うん、テキストだけって言われたんじゃないし、うん、まああとなんか、まあこれだったらもう本当に丸投げして写真もなくてテキストだけ展示するとか、うん、っていうぐらいやっても、なんか建築の展示としては面白かった、
ね、だけね、
そうだから、でいや逆になんでこうサイズ変えたりとかっていう、
テキストだけっていうのは実はなんかそれに近いのがあって、うん、昔あのジャン・ヌーベルの建築家の人がいるんですけど、うん、その人の卒業設計だかなんだかっていうのが、うん、あのテキストだけなんだっていうのは聞いたことがあって、うん、普通設計をするんですよ、うん、まあ図面書いて、うん、それが全然そういうことになるのが、本当かどうかわかんないですけど、話になって、
だからまあやっぱりその僕は建築実際多分僕一番田中さんの建築見たことない、他の作家は割と見て書いてるみたいですね、でなんかテキストだけ渡されて投げ出すんだったら、なんかもう特化しちゃって展示のセンスとか、そこでのその出力みたいなのっていう判断をなんか、うん、まあ働くって、まあそれは面白いとも言えるし、そのさっき言ったような意味で建築家の人たちがある展示ってものに何か期待している部分とか、なんかやっぱ自由が利くから、接種さんとかいないし、まあやれる人はいるけど、うん、なんかそれがなんだろうなっていうのは、まあ面白さもある、うん、ちょっと気になったことで、うん、僕はまあでも一個一個のすごいテキストは面白くて、うん、本当に僕も冊子で全部読めたらすごい面白いなと思って、
うん、でもやっぱり、ね、これはやっぱり、ね、展覧会やることで意義があったなと思うんですよ、うんうん、だから建築展示表として読むべき展覧会だと思うので、うんう
ん、う僕も基本的にはそう思って、うん、
ただまあスイッチポイントがやっぱりアートギャラリーなんで、うん、アートギャラリーという文脈の中で見るとそんなにこう外れてないかもしれないから、あ、うん、これだから建築系のギャラリーでこれをやったら想像性見てるなっていうのはちょっと
めちゃくちゃ怒られそうですよね、
怒られる、い
や怒られ慣れてたわ、
あ、そうか、青木さんプリズミックではどういうふうなことを、
まあ、そういう意味では、あ、もう僕がもう42回目だったんですけど、つまり、まあ、写真家の方とかアーティストの方も一人二人いらっしゃったんですけど、うん、ほぼ建築家の方なんですね、みんな自作紹介、うん、10年間の活動の総括とか、そういう実績があったので、まあ、僕も作品がいくつかあればよかったんですけど、なかったんで、まあ、まずいな、どれ違うんだろうなって感じです。まあ、ギャラリーは建築家と、まあ、ギャラリーなんですけど、本当に異常なほど緩いんですよ、何やっても何もやらないんで、4人座れる打ち合わせスペースだけは残してくださいみたいなことしか言われないんですよ、 本当にいますか結構貴重なと思うんですけど、ね、割と好き勝手なことは、うん、なんかその枠組みに身を置きながら入れている、うん、風にはなっていると、うんまあ、貴重なだけ、うん、
その写真と模型だけで展示をしているということに対して、うん、まあ、見たかったからで、ね、
やっぱりあの建築ギャラリーなので建築に関わっている方が多いんですよね、うん、そうするとまず図面前が始まるんです、うん、で隣にどういう建物が建っているのかということが分からないと、うん、この建築は評価できないよってことが、うん、まあ、いろんなことがいろんなことをおっしゃっているんですけど、うん、同時に僕は、まあ、そういう普段仕事をやっているそういう方々とも、まあ、なんかこう距離感みたいなものを押しかかることができたので、うん、すごくいいなと思ってますね。同時になんか僕が普段何に興味を持っているかということも僕の中ではつかまっている感じでした。よく同業者の友達に俺は同業者に対する結婚宣言だったとか僕の中では気の合う友達はひょっとして田中さんしかやらなかった
やばいですね
建築業界怖いですね
結構
そっか、僕の付き合いの範囲ってこのぐらいだから分かんないですねいきなり特殊な人と付き合ってしま
う。でもなんかまあ今日見せていただいた仕事の中で思ったのはなんか割とその青木さんのまあ、震災の写真と模型とか、なんかふと思ったのは、やっぱりそのある震災ってものとか、この建物、さっき言ったこうなんか暖房のコードとか、人が住むってその場所であるとか、その環境みたいなものとか、ある要素を引いていくと、美って生まれるというか、いわゆる美っていうのは、だからそういうのを抽出していって、より。建築建てている人からすればギャラリーっていう空間っていうのはそういうものかなってある要素だけピックアップして一つ美しいものとして立ち上げられると思うんですけども、割とその逆に今回のトークとか割とその絵とか美術の関係だからそういうようなピックアップされたと思うんですけども、でも現場で家とか建てるときって多分より技術より関わる人が多いし予算があったりとかいろんな複雑 なんか関係の中で足をこうしようって話が出てくると思うんだけど、そこからなんか逆に生まれてくるものとかっていうのが何かその根っこの部分で影響を与えてって変わったりとかそういう部分っていうのはなんかあるのかなと思う。
いやそれは本当に多分にあると思っていて、それは僕は他者って思ってしまって一括りにしてるんですけど、コントロールし得ない他者ですよね、余剰権、クライアントの要望とか予算とかってコントロールできないので、でもそういう抗いがたい他者が何かこう僕の想像力を拡張してくれるエンジンになるとか思ってて、だからたまにしてた架空のプロジェクトでさっき説明したようにギャラリーの方もものすごく柔軟なので、何でもできちゃうんですよ、でもやっぱりそれは面白くないと思ってるんですよ。だから自分の中で条件をどんどんやっぱり目の前に流れていったとか、だからクライアントも絶対必要だったんですよ、で自分で想像している架空のモデルを立ち上げようというつもりは全くなくて、だから山岸さんに接種になってくださいっていうお願いをしたんですね。で実際に打ち合わせをして、でプロジェクト用の大きな模型を作る前にちっちゃな模型を作って、実際にこう見せたりとかお子さんに見てもらったりとか、で実際に具体的な敷地を想定して隣にマンションを建てたり、補助工期もチェックしたりとか、なるべくその他者を目の前に貼ってもらえて、その上でやっぱり面白いのができるんじゃないかってことは信じているので、そのようなノイズが目に感じられるものをやっぱりポジティブに捉えていきたいなっていうのは常に思います。表現が白く、彫刻のような表現になってるんですけど、これは全部実はそういう他者みたいなものとの対話の結果、なんか現れるものなんじゃないかなということは考えています。
結構今の話を聞いてて思ったのが、もうちょっと分かりやすい話をすると、例えばスポーツとかでルールがあるじゃないですか。で、サッカーだったら手を使っちゃいけないっていうルールがあって、でも手を使っちゃいけないっていうルールがあるから、こうオーバーヘッドみたいな、ああいう こう美しい技がシュートが生まれたりとか、まあそういうことがあったりと、まあそういうことなのかなと思いますけど、まあ、そういうサッカーはもし手を使っていいっていう競技であると、オーバーヘッドとかオーバーヘッドキックとかってなかったかもしれないですね。っていう意味で予算だとか、まあ、精神の要素だとかっていうルールは、それをあった面白い建築に、建築にするためのエンジンだ
と思います。もう一つは、例えば、電気のコードとか、換気扇のダクトとか、ない方がいいんじゃないのっていうか、やっぱりどうしても、住宅を設計するときに解除できないじゃないですか。僕は隠蔽したくないと思ってるんですよ。まあ、隠蔽した方がいい場合もあるんですけど、多くの建築家は隠蔽して、とにかくきれいな真っ白い部屋を作ってきたんですけど、やっぱそれはやっぱ面白くないなと思って、僕はそれは実際にほぼ多くの人が換気扇のダクトだって見てわかるじゃないですか。だけど僕はそれはこう筒状の150杯ぐらいの円筒の形をした何かだっていうふうに見たいなと思ってます。まあ、つまり、換気扇のダクトだっていう意味を脇に置いておいて、そういう物体が目の前にあるっていう、宇宙人まで見て驚いて、それを含めて空間を形作っていきたいという思いがあります、ね、それは自分が本当にこう勝手に物を作っていたら、多分そんな円筒形の物体を目の前に出されたりしないんですけど、そういう状況に直面して、あ、こういう形をぶら下げるんだ、空間にどういうふうに立ち上がれるんだって考えることができる、僕はその他者の根塚の将来だと思います。そういう意味で想像力を拡張してくれるんじゃないかなという期待してます。
田中さんのターンだ。
ちょっと抽象的な話に
して、ええ、
全く同じですね。怖いぐらい
友達は
もうそうなん
です。あの気持ち悪い。流して
た。まあでも絵を描くときにそういったあのモチベーションというか、僕らはそういういろんなものに縛られて、普段ジュースもこなすんですけど、そういったものが思い越してもらえるような状況っていうのが絵を描く上であったりとかします。
だからその話を聞いてて、あの自分がだからタングラムの絵を展示してる時の楽しさの中にちょっと気づけたかなっていうの。で、やっぱりその展示する場所の条件があって、そこに対して答えを出すことがすごい楽しい、やっぱり真っ直ぐな状態でやるのは結構あの逆に苦しくって、今度あの3月から始まる防火展にタンブラーの絵を出すんだけれども、あれはもう本当にこう場所を決められず、ただ 3×4 メートルの壁、2×2.5×4 メートルの白い壁かな、それを立ててここで使っていいっていう条件で配置しろっていう、
多分それで、こう今結構ある程度のレベルというか、そういうどういうところであってもこう対応できるような状態になったときに、そうすると割合こうこなれてきてしまって、問題解決みたいな方法を見出しつつあるんです。で、そうするとあのそういう手法に溺れ出すというか、っていう危険性があると思っていて、そこからまたこう転んでいくと、こう新しい発見ができる気がします。タングラムに関しては完成しつつあるから、そこで一回壊さないとまずい気はし、だから次の模型でそれができると、
それはもうプラン出しちゃって
る。あ、そうですか。
まあだからそういうこともあって、こう佐賀君は今回田中さんの手を入れるっていうようなことをやったのかなっていう、
まあだから、まあ、田中さんの仕事よく知らなかったんですけど、まあ、いやいや、あのいやいや、ほら現物は見てなかった。でウェブサイトを見て、まあすごい綺麗とかいいなと思って、 や切ればちょっといや普通にいいなと思って、はい、まあ他の人の作家の仕事も見てたんだけど、うん、ただやっぱりまあなんかその展示としてある取り出す、まあ、建築展っていう枠組みの中からとか絵画っていう枠組みの中から何か取り出すとか、でもなんかそれぞれってやっぱりでもあるその今他者っておっしゃったものを結構操作的に扱えちゃう部分がかなりあると思うんですよね。なんかそれ自体でじゃあその前提としている建築とか絵画っていうもの自体はそもそも何なのかっていうのがなんかもともと問いかけとしてあってですね、その展覧会の中ではそのだから美的なものとか自分が考える美的なものとかじゃあ何を基準にしてるのかっていったら、まあ、モダンなモダニズムと言わないまでも感覚的にただモダンなだけなんじゃないかとか、そういうものっていうのをまあ考えたかったみたいな部分もあって、で、まあ、皆さんの話聞いてすごく面白かったんですけど、逆にその建築の人たちの方がある種その美的な部分とか展覧会によってかなりのこだわりが実は発揮されてる、まあ、いい意味とか悪い意味とかじゃなくて、そのなんか作家性みたいなものが存分に発揮されているものとして展覧会っていうのを捉えてるのかなっていうことがあって、僕はなんか今回そういうのむしろ全部排除、まあ、絵は自体はあるんだけども、その会場においてやっぱり今の田中さんの見せていただいた仕事とは今回のその引き出して座れればいいとか座れて場所に組み替えでさえすればいいとか、そういう条件っていうものはむしろなんかその辺が多分みんないろんなやり取りの中で、まあ、面白かった部分もあるし、微妙な、そうそうそう、なんか無茶振りしてるんだろうなっていう部分でもあったりとか、うん、だからなんかその前提としてされる自分の美的なものとか造形的な基準とか、なんか感覚的に解とされるものとか、そういうものっていうのは、まあ、もちろん根拠がある部分もあるけども、なんかその逆にそのさっきのテキストみたいに操作的に他の人の何かを使ってしまったりとか、まあ、住む人の何かを使ってしまったりとか、そういうものはあると思うんで、まあ、だから、まあ、まあ建築っていう枠組みとか展示っていう枠組み自体で、そこで建築側から召喚される美的なものとかっていうのは何なのかなっていうのはなんかちょっと考えると、
美的なものと、
あと、まあ、美的なものは言ってないけども、
まあ、美的なものと確実にその、テーブルとか台とかって言われた時に、そう、まあ建築家がそれを聞くと必ずそれはテーブルでとして成立するための機能っていうのがそのものに情報として埋め込まれてるはずだっていうふうに思うんですね。例えばこのテーブルだって言った時にこう使いやすいためには足入らないとか、でもタンスを置いただけだとこうタンスのこのこう引き出しがあるんで足が入らない、でそれは使い勝手としてどうなのか、まあ、そういうのをこう言われた瞬時に考えるんですよ。で結構黙ってうんってなってる時が多かったんですけど、そういうのを考え、言って通じるのかどうなのかとかっていう瞬間が数秒間あるっていうのが、うん、
でも通じると思う、そうですね。でもまあ分かりにくいそのやり取りと、その、でもその中では逆にその辺が見えてしまうっていうことが違ったりという判断で、まあ、いろいろやり取りがあったと思います。で、それでなんかまあ僕がちょっとまあ建築で全然その今回のこと全然前で学生ぐらいから
ひどいして
まあドローイング的にあった仕事がいくつかあったので、
これ何年ぐらい、
これもだから学生の時、でもこういうのに限らずどっちかっていうとその建築っていうものをまあちょっとバラバラ、まあざっと、でも時間もあれなので、どうですか、
一番ひどいので、
あれなんだろう、手すりこう回ったやつ、
うん、だからね、この時は割とい
いやつ、
なんだ
っ
け、あれもっとこの立てたやつだったんだ、まあいいや、まあ、うん そう、昔はその、もう僕は割と若い時はいろんな、まあ、大学に、まあ、先日のトークで言ったんだけど、あの井の倉浩二さんが油川の先生でいたりとかですね、その後の論破以降の流れっていうものが、まあ、割と濃厚な先生たちが教わったりして、まあ、授業でもそういうさっき言ったインスタレーションの授業があったりとかして、空間に対するなんかこうどうするかみたいな、
でもね、今ね、ボスがね、そろそろ、ああ、ちょっと投げようって言ってるので、
質問を、
うん、まあ、質問しましょう、
はい。はい。なんかもし質問があったら、はい。そちらの方。
まあ、でもちょっと、コードがあれなんで、ちょっとすいません、コード。
そのあたりのことはすごく思いました。だから説明的に、うん、プレゼンテーションしたくないとか、隣にこの壁と間違えたらそのマンションだって僕の中では結構なくて、ただ間違いなく情報としてはなんかこう表彰してるというか、隣にそういうボリュームのマンションが建ってなかったらこの壁は立ち上がってなかった、ただ結果として現れる建築の自立性みたいなのが、そこから新しい物語を紡いでいくようになりました。まあ、そのあたりのことを今おっしゃったことですごく感じて、
そうですね、事実とかそういう言い方すればもう少しいいかもしれない、うん、あ、ありがとうございます。
大丈夫ですか、
あと何か、ありがとうございます。なんかでもそういう見方してもらうのが一番作品で見てもらう。 そうですね、はい、まあ、でもそういう具体的なものにそういう問題も含まれてると思うので、やっぱりその中ではそういうことを考えてどうしようかなっていうことは、まあ、現実の空間とか会話ね、なんかそういうもの、他者性、まあ単純に他者性とか自由したものにそういうのはないというふうには思わないので、その中に実はいろんなものが組み込まれた上で判断している部分があるから、それはもちろんそうですね。はい。まあそんな感じですね。まあ僕も、うん、とても予想外だった意外な、まあさっき言ったような意外な一面がちょっと垣間見えすごく面白かったで、まあ。まあ、瀬川さん、ボカテンもあるし、それも聞いていただいて、今日はじゃあ、青木さん、瀬川さん、